今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、農水の中心で行政の側でいろんなことをされてきた、どうしてもトップの事務次官までされた、でまさしく今農水の先端的な科学技術の委員会会の会長をなさってる小林先生と、そして販売の一番大事な、生産と販売っていうものはすごく大事なもんで、生産が変わることによって販売も変わるし、販売チャンネルが変わったら生産方法も変わる、この全く両方のところで生きてこられた、それと表題としては共通してるものを多く持っておられる、もちろん世代だけじゃなし、そのお二人がいろんな面で真面目にな
るんですね。
小林先生と
あ真面目な小林先生
そして特には面白い、
はい、
相談役と、
はい、自称スペシャルゲストっておっしゃってるんですけど、
なるほど、
はい、
本人がどう思うか、それはもう本人の自由なんで
なるほど、
はいはい、スペシャルであろうが、はい、特別であろうが、もうそれは本人の、問題なん
で、我々レギュラーと思ってたん
ですもう完全レギュラー、
はい、
さあ本人はイレギュラー言うたるけど、
はい、
私はもう相談役と金高長官と船田さんはもうレギュラーなん
で、は
いはい、船田さんちょっと前に、村田さんそろそろ言うたら、
はい、
コロナですから言
う
た
ら、
もう、
ね、
コロナのせいにしたら、ちょっとレギュラー挟まなかねその代わり今日はこのアフューっていう、
はい、
この若い経営者の集まりの事務局長で、
は
い、いつも、はい、若手のホープで中心になってる、
はい、
まあ、昨日も一緒におりましたけど、山崎君っていうのが、
はい、
ラジオを見に来てますんで、
はい、
それで若いね、
はい、
僕は思うんですけどね、年を取ったら若いね人の背中に乗れるね人間やないとダメ。
うーん、
これはね本当に日中の木村伊蔵先生も言ってたけど、
はい、
年取ったら若い人間とね話さんことにはね、やっぱりね年寄りはねあかん、
うん、
その時はね若かったからね、思ってたけど、自分が年取ったらねおっしゃると、
うん、若い、僕なんかいつも思ってますよ、若い女性と喋ろうと頑張ってますけど、
ね、それはちょっとあれやね、伊藤さんじゃん、
伊藤さん
小林先生と林先生は同世代
で、そうそう、
段階の、ね、世代だってさっきおっしゃってたんです。
そうやけど完全に、
はい、
お二人の間には段階がね
その段階
その何や思ってた、その段階の世代やで、ね
林さんと小林さんで、まあ、名前が似てるってことと段階の世代、あれまさに塊ですから、まあ、一種の同志愛みたいなのも当然あるんですよね、我々の世代は。で今お話しあったように生産から流通消費ってつながっていく中で、で私の場合にはいろいろシステムっていうやっぱり生産の方が主体になって、で林さんのところはですね要するに B2B と B2C という結節点で全体見てると話と、もう一つあれなんですよ、農業経営になってるそういった部分も持っておられましてね、ですからそういう意味じゃ本当に農業の食料の生産から消費までずっとつながった立場で見ておられるというところは大きな特徴
なんですね。あ、そうかもしれないね。僕はねもういつも先端科学技術の情報っていうものが、その本当に一般の人から見たら遅れてるであろう農業っていうものを相当変えると思いますね。例えばドローンを使った農業っていうものは人間が立ち入れないところまで同時に見ちゃう、それを情報としてコントロールして生産の部分、例えばこの面積においてこの作物はここまではできると、 でそのちゃんとした商品もこれを超えたらダメやっていう、そのデータに基づいた情報っていうもので、うんうん、農業っていうのがコントロール、情報農業っていうのが、
うんうん、
先生どうなんですか、この辺のジャンルっていうのはこれからもっと伸びてくるもんなんですかね。
ドローンの話しましたけどね、本当にドローンの機能ってやっぱりすごくてですね、今おっしゃったように一つはセンシングっていう形で農作物のところの状況ですね、さまざまな要するに状態がここに分かるってことと、で農薬散布なんかするときにそのデータを使って、あそこが少しおかしいから、うん、そこにピンポイントで薬を使う、そうすると非常に効率的でますよね、余計に薬をまかなくてできるっていう、うん、そういう操作が しかもドローンですからそんなに労力を使わないでできるという、
うん、
でこれ要するにいろんな技術の結晶でしてね、いろんなその GPS 含めたああいう流れ、それから本当にああいう新しい先端技術の塊みたいなことでやってるわけで、でそういうのがですね、ドローンだけじゃなくてさまざまなところで、使われていくという、でその時にやはりセンシングって形でまずどういう状態なんだっていうデータを集めるのと、からそのデータを使ってじゃあどういうふうに対策していくんだ、どういう装置を使っていくんだっていう、そういうつながりになってきますね。からもっと言うといわゆるビッグデータっていう、
はいはいはい、
流れがあって、いろんなそういうところのデータが集まることによって、うん、それでさまざまな傾向だとか、どっかにこういう問題があるなっていうのが分かってきて、それでどこをどう対策と打つんだっていう、そんなつながりになってくるって、でそれはやっぱり活用しなきゃいかんということで、さまざまなデータを連携させたそういった一つのベースを作っていこうとい うことが進んでおります。
なるほど。ただそういうデータを受けて販売する側のスーパーっていうのはもういつも普通に思うんですけれども、僕ら子供の頃って野菜って路地物が多かったんで歪んでたり割と形の悪いものが結構流通してたんですけど、
うん、
それからいつからスーパーに形の悪い野菜がなくなってきたんですかね。
これはまあ割と古いというか大量消費時代に入ってからはだいたいそういうふうに何ていうか生産者段階でその形の悪いものはスピン落としてしまうって、均一化した確一化したものを提供するっていう流れが出てきたんですよね。でそれがもう30年ぐらい続いてって、でそれこのまあ今から20年ぐらい前からはやっぱりそうじゃなくてもうちょっとそういうものを大事にしていこうとかですね、まあ、SDGs に代表されるようなもうちょっと食料資源を大切にしようということも含めてもっと総合的にきちっと対応していこうという流れが出たの。それからもう一つはその何ですか、有機とかそういったものに対する、まあ、健康志向みたいなものも含めて新しい流れがこう できてきて、商品としては、まあ、農産品であれなんであれこう多様なこう商品っていうものがやっぱり求められるようになったっていうのが時代の大きな流れだと思うんですよね。でやっぱりそれはもう消費者の変化そのものなんで、我々としては販売者側としてはそういうニーズにやっぱり応えていけるそのオペレーションっていうものを追求していく中でやっぱりオーガニックな商品をもっと開発しよう、もしかすると我々もできるんじゃないかみたいな、それは生産者と組んでという話ですけど、それでやっていくという流れを作ったということですね。でここ10年は今度はじゃあ自分たちで作ってみようかと、我々がこう思い描く農業みたいなものも片一方で出てきてます。やっぱりねバイヤーで品揃えをやってそのいいものをこう提供するっていう世界をずっと長いことやってると、やっぱり自分も作ってこんな商品を作ってみたい、それはもちろんオーダーして作ってもらうっていうのはあるんですけど、やっぱり自分たちでなんかしていきたいっていうこと、それから農政そのものに対するいろんなこう何ていうんですか提言をしてみたいっていうそういう意欲をみんな持つんですよね。そうするとやっぱり自分でやってみてこんな仮説の上で経営してみたらどうか、やってみたらどうかみたいな動きがこう会社の中で出てくるんですよね。
なるほど。
で、まあ、イオンという会社は、まあ、そういうその従業員のこう意識とか意欲とかっていったものを割とこう 取り上げたいっていう会社なもんですから、うん、じゃあそれでやってみたらどうやみたいな話にこうなって、うん、まあ例えば農場経営もやり始めてますし、うん、はい、昔であれば牧場も経営してみたりって、はいはいはい、でそれなりに、はい、あの、まあ、今でもオーストラリアにタスマニアにあの牧場を持ってますけど、
あ、そうですか、
はい、それはそれでも事業としては成り立ってますので、
あ、そうですか、
だから私らもちょっと話しておりますけど、はい、売り場に行くと結構あのタスマニアの牛肉、はいはい
はい、うん、結構多いですよ、あれは、
あれは全部自分のところ、はい、バーティカルにやってます。
へ、
しかしあの誤解されるところもあるんですけど、全部バーティカルにすることがいいっていうことではないんですよ、
はいはい
はいはい、やっぱり我々は少なくとも販売業者である、うんうんうん、販売業の中でものづくりに対して多少意見もいい、うんうん、主張していきたい、で我々なりのその商品っていうのを開発していきたい、うんうん、そういう欲がありますので、
はい、海外の商品を入れる場合はやはり照射機能を相当使ってるわけですか。
そうですね、もともとはあの、まあ、照射からこう経由して入れていたわけですけども、うんうんうん、我々自身が同業の小売業者と一緒に組んで指令会社を作って共同で作ってっていうふうなことはトライしてきましたし、直接自分たちで入れるっていう、仕入れるっていうことも現在も当然やっております。例えば
その辺を入れる場合は行政としては、小林先生、極端に言い方したら相当やっぱりその辺の行政指導っていうのはそんな場合は立ち入ってはるわけですか。
あの立ち入るっていうよりもですね、あの輸出輸入含めてまずいろんなあの規制が当然ありますよね、はいはい、あの輸出入の関係で、はい、あの関税払うとか、はいはい、それはいろんな事故でとか、はいはい、でその時に例えば非関税消費といいますかね、うん、要するにいろんなルールがちょっとこれは日本の実情と比べたら合わないんでちょっときつすぎませんか、うん、そういうことを含めて、うん、その体制作りの交渉ってなことを、はい、まあ、いろんなその実態とかあの関係の皆さんの要望も受けてやっていくという、うん、これは一つの政策上の大きなあの仕事なんでしょうね。でそれで実際にあの物流とかそういう形で物が多いという時に、まあ、いろんなその関係の皆さんがタッグ組んだり、それからあの自分で開発したりして、ここはもう何でもですか、一つの支援の世界になるんで、まあ、いろんな必要な技術とかあの資金とかってなことで行政上もし対応できるものがあればそういうお手伝いをするというようなところが中心なんですけども、特に最近はあの輸出に対してですね、あの日本の農産物輸出振興という形で考えていますので、そちらの方でいくとその体制作りのため の, その一気通貫の生産から流通消費輸出まで含めたそういう一つ の, あのチームを作るとかですね、それから今いろんなところの技術上とかあるいは制度上の問題があれば、それを一緒になってあの相手国政府も含めて対応していくとかということを積極に進めていくという、今そんな流れになってますね。
なるほど。我々の感覚からだと、いや昔30年ぐらい前まではやっぱり保護、国内の農業保護みたいな畜産業も含めて、はいはい、その色合いが結構強かったんですけど、うん、今ごめんさんがおっしゃるように、うん、最近はやっぱりこう日本の農産物を外に 出していこうと、うん、で市場をやっぱり開拓しようという、うん、そういう流れは明確に出てますよね。
なるほど。
我々もたまたま東南アジアで店を持ってますですから、はいはいはい、そういう日本の特にあの果物なんかはですね、はいはいはい、人気が高いものですから、もう十数年それはやってますよね。リンゴから始まって桃を、
なるほど、
ああいう果物系は本当にね人気があって、でその過程でいろんなあの特許権とかですね、はいはいはい、そんなものが侵害されていくっていうことが実は並行して起こるんですけど、それはまあ、 あの我々 B2C の企業にとってはあまり、うん、あの関心がなくてこれは行政としてもその 農協も含めてね、やってきちっとやってほしいなとは思いますけどね、全部取られていく、うん、本当に美味しいも美味しいリンゴがね、うん、いきなり3年後にできるんですよね。
あ、やっぱすごいですね。
あれはすごい、
うん、中国行った時にこれ美味しいでしょ言って、リンゴ食べさされた、はい、これはいやこれ日本のんですよって平気で言うもん。
そうです、
それ日本のその種を先生これ取り寄るんでしょうね、うん、
いや持ってっちゃう日本人もいるからね。
あ、なるほどね、これ、はい、違法なんでしょ
う。ですからあのそこを要するに制度でそれはいけませんよとか、この人の権利だからそのちゃんと権利を、うん、あの保護しますよっていうふうにそういうものを作らなきゃダメなんですね、うん、で一つやっぱり国際条約っていう形でそういうベースを作るのと、うん、 それをそれぞれの国で国内のものとして作り上げると このシステムが必要なん でそれがないとやっぱり今言った話がどんどん出
ちゃう
ん
ですよ。そうですね、
だからそれがだんだん今備わってきてて、で、まあ、欧米とはもうだいぶ昔からそういう体制できてるんですけども、今のアジアの国々ともですね、はい、お互いにそのを作っていこうとか、そういうことを進めてるということですね。
イオンはその辺の体制は今おっしゃったみたいにあんまり興味ないんですか？
いや、自分のところの自分のところの知財権はやっぱりそれはシビアに考えてますよね。
そうですね、
は
い。富士通の、通産省の東京省の長官から富士通の副会長に、なった高島明さん、すごく立派な方が言うてはったのは、はい、訳のわからんのが、富士通が製品出したらイギリスかどっかの訳のわからんとこからクレームが来るんですって。調べたら個人のおっちゃんや、
うん、
ほんで調べたら普通の家にそのおっちゃんポツンとおって、そんなことばっかりしたんです。
そうです。
もうそれを調べ回って前もって前もって
登録してるんですね。
で日本は甘いから、
うん、
ほんでアメリカ面白いのは、日本と違うのはちっちゃな町で特許申請するやん、
はい、
ちっちゃいから早い、ね、
うん、
大きな都市で申請したら、うん、時間かかって遅い、
はい、
でそんなんも日本人って知らなかったみたい。どんどんやられてるらしい。
はあ、
そらこれはね、日本人のね感性っていうのはやっぱりね、おとなしいとかいう問題じゃないですね。これやっぱり島国的な、
やっぱ平和な国なんです。
そうですね、結局そういうことですね。
実に日本というのは平和な
国、他が攻めてこなかったっていう、はあ、それはもう人間の質にも出た。
うん、そうです
ね。だからそういう面では相談役なんか騎馬民族なんですね。
いや、私はもう本当に典型的な日本
で、いやいや、もう小林先生と私は、はい、これ農耕民族です。もう我々はここにいて騎馬民族がもう相談役だけせやから最初出来たてのイオンに入って、
はいはい、
ずっと生き残ってんもん。
ずっと馬に乗ってられ
た。だから農耕民族なん
です
よ。同じところなん
で。いやいや、他を蹴落としてきたよ。
そういうね、修羅場は作ってません。
いやいやいや、
オーガニックに成長させていただきまして。
オーガニック、はい、
素直に添加物なしで育ってきた。オーガニック、
はい、また団塊の世代に戻りますけど、団塊ってのはとにかくいっぱいいるんですよ。数が。
なるほど、
うん、だからそういう意味ではなんかみんなで競争して切磋琢磨してっていう、
なるほど、
それが宿命
でしてね。なるほど、
だから私なんか名前が平凡な名前でしょ。そうすると要するに小学校中学校なんてクラスにも数人いるわけですよ。
なるほど、なるほど、
その地域でも多い名前、病
院なんです
けどね。
なるほど、
そういう競争みたいなところで お互いに育ってますんで。
なるほど、
で多分林さんはその中でも相当ず抜けて競争があったことは確かです、ね、
競争社会の一員なわけです、
ね、騎馬民族なんですね。
そういうと、いや、小林先生も東大やから、
はい、
それは競争社会の勝利者よ。
うん、そうですよ。しかもね、その第一次ベビーブームの
中
で、
そうそうそう、
うん、
そらもう二人とも、うん、そらあれ違う、もう、うん、ね、周りの人を押しのげて、は
い、いや、人一倍努力されたという表現で、いやいや、
もう剣棒術数を使い回って。
ちょっといろいろ聞いてると誤解招いちゃいます。それ我々段階してたですから、今はこれだけちょっと大きな固めになっちゃってるんで、若い人に特に迷惑をかけないようにこれから生きてくれて、そういう気持ち当然お二人も持ってますけど、
お二人がそういう意識持っててもゆとり教育受けた若い子は何を言うとねえよ、ほっとくよね、その全くね、全てにおいて彼らはね、自分のこともゆとりやから、だからそういう面ではね、本当世代間ギャップっていうのは怖いな思うね。それは私と先生らっていうのはもうやっぱり 3,4 年違うわけ、それでも違うもん。というのはね、私が生まれた時ってね、日本は独立してたわけ、ほぼ、
はい、
それと先生が生まれた時いうのは、はい、アメリカの属国やってまだ。
あ、なるほど。
ギブミーチョコレートの時代。
ギブミーチョコレート。
それはちょっとまた古い。
生まれた時はね、おそらくギブミーチョコレート進駐軍がまだいたある時。
いや、それはまた誤解まで。それよりは後です。
朝ぐらいでも出てきますよ。
いや、ちょっと待って待って。
私の時はもうね、当たり前だのクラッカーでした。
ありました、ありました。そんな、前田のクラッカー。
そう、なチョコレートっていう世代ではもう一つ前ですね。ギブミーチョコレート。
私の時はもう進駐軍で日本にいなかったんですよ。せやけどお二人が生まれた時はまだ進駐軍は日本にまだいたんです。
生まれた時は多分そうですよね。そうです。ただあの物心ついた頃はいません
でした。そうでしょ。そうそう、私は生まれた時もいなかった。この差って大きいよ。
この差大きいんですね。チョコレートかクラッカーっていう。
あの話がちょっと変な。さっきね、高橋さんおっしゃったあの世代間キャップでは確かに また当然なんですね、うん、どんどん時代が早まってますから。だけど私最近あのそういうこと言わないようにしてます。やっぱり今若い人はとかね、
なるほど、
そういうことを言うこと自身が、う
ん、もう年やと、
うん、それでも要するに聞いてる人たちからすればおそらく、うん、
なるほど、
あって感じだと思うんですよ。
そうそうそう、
だからそこはもう気をつけている
んですけどね。小林先生素晴らしいですね。なんて言うんですか、やっぱりだんだん年を取っていくとどうしてもね、なんか頭が固くなってくるようなイメージありますけど、やっぱりその若い人に嫌われないようにと言いますかね、うん、そういう重荷にならないような、う
ん、嫌われないっていうこともあるかもしれませんけど、やっぱり相手に理解してもらえる話じゃないとやっても意味がないなっていうことなんですね。
ね、
だから進駐軍って言ってもですね。
そこまで
やっぱり まず進駐軍って何ぞやから始まらないと分かりにくいじゃないですか。
そんな言えるね。
なるほど、なるほど。
なんか球が投げ返ってきましたよ。
私は、はい、あの甘んじて、
はい、
そういう批判とか、
はい、
玉は受けるタイプに育ってますんで大丈夫です、はい、
いや今週はなんかあの訳のわからないままに話が進んできました。
訳のわからん終わり方をするのが、はい、あの林相談役流なん
です。はい、そうなんです。
はい、
なんかそういう時だけ私に振るんだ。
レギュラーの林先生の流れに乗ってということで。
そうしたら今日は、はい、林相談役イズムで終わります。
ありがとうございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
林直樹でした。